からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、春爛漫の京都と言いたいところなんですが、もう桜ももう今週末あたりが最後かもしれません。今日この金曜日は雨の、京都、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今回この番組は原発政策大転換大丈夫ですか、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、そして ASAP、安西科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんに、伺います。安西先生こんにちは。
こんにちは。
はい、雨ですね今日は。
雨ですね、ちょっと靴が滑って危なかったけど、
いや本当ですね、
なんとかやってまいりました
、はい、ありがとうございます、はい、あの靴底がこうすり減っていたりすると、
そう
結構この商店街などは石なので。
そうなんですね、
私結構何回も滑りました。
注意しないとね、
はい、皆さんも注意してください、はい、そして外国人観光客の方が日本人よりも絶対多いと8割方いらっしゃると、
はい、
あの楽しんでいただければいいなと思いますね。はい、はい
ね、
はい、さあ、安西先生はあのこう2011年の福島 の、 その原発事故が起こって以来ずっともう12年になりますよ ね、
そうですね、
福島に通われて、あの今年も行かれたんでしょうか。
うん、だいたい、ね、月 2,3 回のペースで行ってるんですが、往復13時間ぐらいかかるので、
はい、
なかなかしんどいんだけども。
どんな経路で、ちなみに結構遠いですよね。
うん、あの普通はね、新幹線で東京出た後、
はい、
そこから常磐線というのに乗って、
乗ったことあります、
いわきというところまで、
はい、
京都から東京までと同じぐらいの時間、特急電車に乗って、
はい、
いわきというところまで行って、
ほう、
そこから鈍行に乗り換えて、さらに 3,40 分行かないと、僕がいつも通っている伝言館という平和資料館を作ったんですが、そこへはたどり着かないので、
はい、
なかなか厄介ですね。
町名でいうとその伝言館があるのはどのあたりでしょう。私、会津若松には行ったことあるんですが、磐梯山行くのに、
福島は会津若松、
はい、
会津地方っていう山側の地方と、
はい、
それから二本松とかあの郡山とかがある中通りっていう真ん中の地域と、
はい、
原発事故が起こった浜通りって太平洋に面した地域とあって、
はい、
この頃よく行くのは浜通り
で、浜通りの方ですか、
はい、で原発の、はい、事故に関する資料館を、
はい、
奈良浜地ってところに作って、
奈良浜地、
お寺の境内にね、
はい、
そこをベースにしながら、うん、北 の、 あのもっと大熊とか双葉とか、
はい、
浪江の原発の本場、まさに汚染がひどかったところにも
立ち入り禁止区域という映画がありましたけども、うん、はいはい、そのあたり、
そうです、まさにね、まだあの帰還困難なまま続いている地域がたくさん残っている地域ですね。そこにも行 く、はい、行く、
浪江町、双葉町、
大熊町、ね、
大熊町、
この3つの町が、
はい、
原発の、まあ、影響をもろに受けたとかですね、
はい、
うん、
で帰還困難区域がまだまだ、
はい、
ほとんどを占めていると、
うん、それで少しずつ、まあ、はい、解除しようという動きが今ね出てきているわけですよね。この前もあの夜の森って、夜の森って書く有名な桜並木が2キロにわたって続いている、いました、そこは入れなかったんですが、この前まで、はい、今年から解除されて、まあ、見物もできるし、周辺に住めるようにもなったとはいうものの、それはごく一部分であって、
はい、
まあ、帰ってる人も とってもまだ少ないので、自治体が成立するためには若い人を含めて来て、
はい、
そこで働く場があって、所得税や住民税もちゃんと払ってもらえるような、そういう人口が確保されないと自治体の財政はとても成り立たないんですね、
はい、
年寄りが懐かしがって帰ってきても、
病院やっぱり住み慣れた町がいいわというだけではダメだと、
うん、そうですね、
はい、
うん、
あの浪江町、はい、その綺麗な桜の通りって浪江町でしたっけ、どちらですか。浪江
じゃなくて 富岡町ってもうちょっと南の方なんです。
あ、
僕が行ってる平和博物館を作ったのは奈良浜町
です、浜町
その北側が隣接して富岡町なんですよね、
はい、奈良浜町はあの何年か前に、はい、解除、避難解除されましたよね、うん、
まだしかし人は戻ってきてなくて、
はい、
あの戻ってきた人とそれから工事などの関係で、
はい、
新しく入っている人との割合は、うん、工事関係者の方がまだ多いか分からないですね。
ほう、ということはやっぱり、うん、あのそういう労働人口、うん、若い方は、うん、ほとんど戻ってこられてないと、
そうですよ、あの避難先で職業生活を見つけて、
はいはい、
そこで子どもたちも学校に通う、うん、そういう生活が成立しちゃうと、
はい、
じいちゃんばあちゃんが戻りたいって言っても、はい、一緒に戻るっていうことにはならないですね、はい、
なるほど、そうですよね、うん、
だからそれはそれで、はい、あのそういう生活を大事にしてもらって、はい、浜通りには、まあ、移住政策とか移民政策をきちっと展開して、うん、移住して農業を営みたい人には安く農地をあの貸し出すとかね、で農業指導員をちゃんとつけるとか言って、
はい、
やっぱりそういう新しい町づくりを熱心に進めないと、
はい、
帰ってくるのを待ってるんじゃ永久にダメだと思いますね。
そうですね、うん、やっぱりこう生活するということはどういうことかを、うん、はい、想像力を働かせて何が必要かということを、
うん、
やっぱり、政治の側が考えないと、うん、無理ということですよね。
そうですね、まあ、企業を誘致したりしてんだけど、それで従業員ごと連れてきてくださいとか言ってんだけども、
はい、
まあ、それはなかなかそれだけじゃうまくいかないから、
はい、
やっぱり人口を増やすためにはさっき言ったような移住、この頃テレビでもいい移住とかいう番組もやってる、若い人が行って、はい、新しい移住生活に生き生きと取り組んでいる様子なども言われて、あれのようなことを、まあ、土地を提供することを含めてやって、
はい、
あるいはもう移民、外国からもう人を呼び寄せるような、そういう政策的な大胆な展開をしないとね、
は
い、
本当ですね、うん、
ダメだと思いますけどね。
まだまだ、1割ぐらいしか戻ってらっしゃらないというのは当然のことであるということですよね、う
ん、だから双葉町の常磐線の駅行くと、
はい、
バカに綺麗なんですよね。それはね、復興五輪とか言ってオリンピック の リレーをやるために、は
い、聖火リレーをするのに、
聖火リレーのために整えたところは綺麗なんだけど、そこから100メートルも行くとまだ事故のまんま、当時のまんまの民家が残ってるとかね、
はい、それはそうだと思いますね、
うんうん、
ただこうニュースで、しばら何ヶ月か前に、うん、見たと思うんですが、あの浪江町の役場に、
はい
はい、そういうボランティアで来た方が移住して、はい、うん、なんかそういうことを政策を手伝っているっていう話が、うん、はい、なんか素晴らしいなというふうに。
浪江町はね、はい、非常に活発に、人々が復興に向けて協力し合っている 町の一つですけど、
はい、
放射能の専門家から見ると、うん、まあ、114号線っていう浪江と福島を結んでいる福浪線っていう幹線道路があるんですが、
はい、
そこに沿って放射能が移動したために汚染して、でその114号線のプラスマイナス20メートルだけは除染しますって言ってしたんだけども、
はい、
この前ちょっと行ってみたら30メートル離れたところに民家がそのままあって、
はい、
そこを行ってみるともう家の中ちっちゃかめっちゃかで、要するに原発事故起こるとね、泥棒とか
動物も
イノシシとかアライグマとかハクビシンとかサルとかがやってきて、はい、家の中めちゃくちゃになるの。放射能だけが問題じゃないのね、
はい、
しかも放射能も降ってきたもんだから、
うん、
そこの家の雨どいの下の放射能を測ってみたら1時間あたり40マイクロシーベルト、 このスタジオがね、
はい、
1時間あたり 0.04 マイクロシーベルトは1000倍ですね。だ今12年経っても手つかずのところはそういう状況なので、
はい、
うん、ここだけ除染したから帰ってきてくださいってもそんなに速やかにはいかない。
そうですか、うん、そもそもその面積もそんなに広くないですよね、
うん、
その100メートル200メートルのその境目自体も非常に微妙な話だなと、
うん、そうです、うん、だからこれからね、除染はもう済んじゃったような話になってるけど、
はい、
帰還困難区域って言ったところは除染をしない区域として定めたわけだから、
はい、
そこにいよいよ人々を帰還させるとなると、
はい、
帰還困難区域の除染をこれから計画的に相当お金がかかりますけどね、やらないといけないですよね。
そうですね、やっぱりそれだけお金がかかっても、
うん、
費用がかかっても、
うん、
やっぱり除染して人々が戻る意味というのはやっぱり価値あるんでしょうかね。
厄介なことに今我々が一番悩んでる放射能は、
はい、
セシウム137っていう、放射能が10分の1に減るのに100年かかるっていうもので、
はい、
それがそこにある限り、うん、どうぞいらっしゃいというわけにいかないから、
はい、
なんだかんだ除染はしないといけないんです。山の除染はまあできないけどね、
はい、
重機も入れないしね、
もうよくわからないことになってますよね、う
ん、だから人が町筋に住んでたところは、
はい、
これからちゃんと除染してから、
はい、
帰還困難区域を解除しないといけないんですね。
そういういろんなさまざまな問題がまだまだ、うん、
はい、
あるというところで、
はい、
最近原子炉、
はい、
原発事故を起こした原子炉の内部の様子がだいぶ分かってきたというニュースもありますが、はい、うん、このあたりはいかがでしょうか。う
ん、要するにね、
はい、
事故を起こした原発の中にとてつもない放射能のマグマが溜まっちゃってるわけで、
はい、
しかも福島では一機が事故を起こしたわけじゃなくてまとめて事故を起こして、
はい、
福島第一原発6基第二原発4基あって、
はい、
そのうち特にひどかったのは福島第一原発の1号炉から4号炉が水素爆発を起こしたり核燃料が溶けたりして、
は
い、とんでもないことになってるわけね、
はい、
どっちにしてもその放射能を取り除かないといけないということになってるんだけど、
そのデブリを取り除く、うん、ということですか。
取り除くためには中の様子がどうなってるのか、
はい、
下に溜まってる放射能のマグマってどんな性質のもので、どうやれば取り除くことができるのかということを調べないといけない。12年経った今やっと中にロボットを派遣してちょっと掴んだら硬くて取れない部分と取れる部分とかあるとか いろいろなことが少し分かって取ってきたものを分析してどんな成分が含まれているかとかいう分析をして、ではどういう方法で取ろうかっていうのがこれから始まるので、まあ、40年で廃炉にするって誰かが最初根拠もなく言ったんだけど、もうとても無理っていう感じですね。
燃料棒を取り出すクレーンで取り出すという話も何年か前にありましたが、うんうん、はい、あれは全て の原子炉で、
はい、
もう燃料棒の取り出しって終わったんですか。
いやいや、厄介なことに原子炉の下に放射能が溜まってるだけじゃなくて、
はい、
2年ぐらい前に分かったところに言うと上にもものすごいセシウム137って揮発性なもんだから、
はい、
当時事故の当時それが天井に上がってって、天井の作業スペースの近くがものすごく汚染してるということも分かったので、
はい、
簡単に原子炉の釜の蓋を開けて核燃料吹き出すというわけにもいかない問題が、
は
い、
取り出したのは、うん、あれは4号機でしたっけ、うん、
だから原子炉によって事故の起こり方が違ったから、
はい、
程度の軽かったものからやって、はい、
そうですか、
技術を蓄積して、
はい、
だんだん難しい課題にアタックするんでしょうけど、
そうですか、
40年ったらあと28年しかないということだけど、
はい、
とてもじゃないけど終わらない感じですね。
とてもじゃない、100年はかかるだろうと、
うん、僕はもう前から100年以上かかるって言ってるんですけどね、
はい、
うん、
そうですか、うん、特にその1号機が、うん、つい最近こう内部が、うん、垣間見えたというところで、
はい、
格納容器のみならずその格納容器を支えている台座部分まで溶けているようだ、
はい、
みたいなことが、うん、それかなりひどいことですよね、う
ん、だから原子炉の下底に溜まっただけならよかったのに、その原子炉の底も突き破って格納容器の下まで行ったんだけど、
はい、
それがどの範囲にさらに広がってるのかよくつかめないまだね、うん、だからいやロボットで取り出すったってどんなロボットを開発すればいいのかね、
はい、
ロボットテストフィールドっていうのが相馬の方に作られて、
ええ、
いろんな開発したロボットをテストするまあ、フィールドを作ったんですけど、
はい、
だけどどんなロボットを作ったら取り出すことができるのかさえまだ分かんないから、
はい、
しばらくはとにかく観察して、
はい、
どうやれば取り出せるかっていう技術を開発するのに、もう何十年もかかると思いますけどね。
そうですか、
残念ながらね、
はい、本当ですね、うん、まあ、そんなに大変なのに、日本の原発政策が大きく変わろうとしているお話、この後伺います。いや、もうこの福島の大、原発事故の、まだまだもう本当に何の解決もできていないという、まあ、そんな現状があるにもかかわらず、うん、この原発政策が大きく変わろうとしているんですよね、うん、先生。
僕もだから、
ね、
まあ、状況はまだ相当ひどいということを認識しながらも、
はい、
例えば浪江に住んでる人が一生懸命復興のために農業生産とかいろいろ始めてるのは支援するために、
はい、
浪江の畑の放射能をチェックして、ここでエゴマを栽培しても大丈夫です。エゴマを栽培してその油で、
うん、
エゴマキャンドルっていうろうそくを開発するのを一緒にやったりね、
はい、
そういう支援もしながら、
なるほど、
しかし現状の深刻さ
は
それなりに認識して、
はい、
国に何を やらせればいいのかということをみんなで考えるという、
そうですか、
両面作戦でやらないといけない
です、ね、本当ですね、うん、やっぱり住もうとしている、
うんうん、
方々がいてくださる、
うん、
その支援をするということは非常に、うん、さっきのその浪江町の役場のね、
うん、
若い方もこうなんとか皆さんに戻っていただきたいという思いで頑張っているというところをやっぱり応援する、
うんうんうん、
できることをするって、
そうですね、
そういうことをしつつというところですね、はい、
うん、
はい、さあ、その今年の2月に新たな政策、原発を最大限活用するというふうな方針に変わったんですか、うん、びっくりしました。
変わったというよりね、はい、まあ、原発を作った電力会社からすると、
はい、
ここ10年あまり動かさないで、
はい、
そのまま置いてある原発なんかを含めてすごく経営陣から見るともったいない話なんですよね。
言ったら出費ばかりで収入が、うん、金銭が生まれないということですよね、うん、
まあ、再稼働したのが10基ぐらいあって、
はい、
審査を通ったけどまだ稼働してないのもあるし、
はい、
廃炉、福島の原発なんか10基全部廃炉にしたわけですけど、
はい、
それってまあ何千億円もかけて作った原発が動かないでいるっていうことは、
はい、
経営陣からすると大変、特に電力会社っていうのは政権等の政治資金の一番重要な源泉だから
票を、でもあるということですよね。
政権党としては、
はいはい、
原発動かしてちゃんと利潤を上げてもらって、政治資金の源にしてもらいたいという面もあるんですね。政治献金というのは、企業は電力会社は企業献金はしないって1974年に決めたんだけど、
はい、
企業としては献金しないけど、 パーティー券とかね、いろんな形で
よくわかりませんね、言ってることが。
政治家が開いたパーティー に, 、はい、に出席しますんで、1万円
とか
買うと、
はいはい、
それを一人 の, あの大臣がそういうのを開いたりすると、
はい、
2500万円ぐらいそういうのが集まるって。電力会社も大いに協力してるんですね、だけど実際にパーティーにかかるのは500万円ぐらいだから、
はい、
一回そういう大きいパーティー開くと2000万円とか政治資金がその個人に集まるわけですね、
はい、
で、まあ、集団で、まあ、政党のそういうあの資金を管理してる ところに寄付するときも20万円以下ならば名前を出さなくていいとかね、
はいはい、
個人も5万円以下ならば名前出さなくていいとか言うんで、ひっそりと、はい、できるんですよね、でだけどね、パーティー券買ったから必ずパーティー出るかとそんなことないので、
はい、
パーティー券を買うという形での政治献金を、やってるんですね。そのためにはやっぱり電力会社が経営を、はい、あの成功させて、
はい、
大いに金を儲けしてもらわないと政権党も困るし、
そうですか、
逆に電力会社も政権党にぜひ、うん、あの再稼働許してくるとかいう働きかけもしてるもんだから、
はい、
それに応えて政治資金に見合っただけの政策を、
はい
はい、やってるので、まあ、はい、岸田内閣も大きく見ればそういう枠組みの中にあるので、まあ、金が絡んではいるんですね。
そうですか、うん、しかしその議員の皆さんはそんなにあの、政治活動するのにお金っているんでしょうか、
うん、国政選挙を1回やるとね、大体個人で1500万円から2000万円かかるんです
って。かかる、
うん、
はい、
だから、政権党が党として集めた、
はい、
あの政治献金を個人にこう割り当てるだけじゃなくて、各個人がパーティーを開いて、
はいはい、
それで自分が使う政治資金を集めないと、
はい、
選挙に当選しにくいっていう、
なるほど、うん、そういうことでやはりその自分の党 の,、うん、あの議員数を増やそうということを努力しているというところですね、うん、で
電力企業などからそうやって政治資金がいっぱい来れば、
はい、
その電力企業の期待に応えて再稼働を急がなきゃいけないし、
はい、
原子力をこの国のエネルギー政策の一環として位置づけて推進しますという政策を展開せざるを得ない、
せざるを得ない、
ね、うん、
さあ、うん、そういう中にその、最大限活用するとした中に、
うん、
あの原発事故後最長60年と、
はい、
せっかく決めたのに、
うん、
その審査の間の止めていた期間を除くという、
うん、
で実質60年超えの運転が可能になるというこの欲、
うん、
何ですかそれっていう感じ。
最初40年だったんだけどね、
それが伸びたんですよね。
40年を変えて、そもそもいやもったいないって言うんで、
あのもったいな い,
もったいない、さっき言った経営者にとってはまだ
まだまだいける、うん、
捨てるのもったいない、
はい、だ
これは非常に危険な考え方 で,
そ, うです、ね、
その40年事故を起こさなかったから、
はい、
さらに20年延ばしても大丈夫だとかいうのは、
はい、
例えば広島が先以来核兵器使われなかったから核兵器持ってても大丈夫だっていうのと似たような発想で、
はい、
それまで何も事故が起こらなかったとしても40年経ったら老朽化していくわけだから事故の可能性が増えるわけですよね、
はい、
それを今まで事故起こらなかったからこれから40年延ばしても大丈夫だっていうような安易な発想は原子力の安全技術の思想としては非常にまずいもんだと思いますけどね。
そうですね、うん、あの例えばもう全く違うと思うんですが、うん、例えば新築マンションに住んでいても、うん、あのどんなにあの大切に使っても、うん、あの経年劣化というか、
そうです
ね、そうすると原発原子力発電所のその原子炉とかさまざまな機器も、
うんうんうん、
経年劣化しますよね。
ものすごい強烈な放射線にさらされているから、はい、普通の火力発電所なんかと違って、
はい、
使っているあの原子炉の素材なんかも、
うん、
どんどんいろんな ストレスを受けて劣化するんですよね、
はい、
うん、だからなんか40年って大丈夫だから60年やってもまあ、これまで事故の間休んでたからその分ちょっと足して70年にしてたんですけど、なんか結局ね事故を起こすまでやるっていうような感じ、
そんな感じですね、
印象がね、よくない
ですね、これまで起こらなかったからっていうのは、うん、あの地震のあの話、確率の話と一緒で、はい、
うん、
あの全然何の根拠もないなというところですよね、う
ん、福島はね、はい、あの原発立地計画が始まる前、
はい、
福島は地域的にも地震などの災害が非常に少ないところで見てたんですよ。で後で調べたらそういうとこじゃなくて、はい、上岸の大地震が昔あって ね、それと同じような規模の、
はい、
マグニチュード9なんていう稀に見る大地震が、
はい、
まあ、起こってくるので、うん、そういう安易な考え方で、どんどんイケイケどんどんは困る。だから経済優先主義か安全性優先主義かっていうのをもう一回原点に立ち戻って考えないといけないですね。
あれですよね、日本のその政策とか政治のあり方っていうのは、うん、やっぱり目先を、うん、しか考えないというところが問題ですね、
うん、そうなんですね。だから、はい、まあ、よく言うんだけど、この頃国家100年の計を論じるような、
はい、
思想をちゃんと持ったそういう政治家がいなくなったっていうんだけど、それは、返す言葉でよく言われるのは科学者もそうだとか言われるんだけど、
はあ、
まあ、知識人も含めて、
はい、
国家100年の計先行きどうなるかっていう目先のことだけじゃなくてね、
はい、やっぱり自分がいなくなった後の世界、うん、日本、うん、世界っていうのもちゃんとイメージしないと、
福島はダメですね。中間処分場、廃棄物の中間処分場っていうんだけど、
はい、
30年たったら他の県に持っていくっていう約束で、はい、あそこに放射能を集めてあるんだけど、
うん、
去年の NHK の調査でも、
はい、
引き受けてくれる県ありますか、手を挙げてって言ったら一つもないんですよね。
それは、うん、ある意味当然ですよね。
30年というのは自分の政治生命のことを言ってるんで、
はい、
それ過ぎちゃったらもう責任
を誰か何とかするだろうみたいな、
なっちゃうんですね。
そうですか、う
ん、だから沖縄と同じようなことになりかねないですね、
はい。まあ、その、新しいその政策の中で、
うん、
既存原発の再稼働を加速すると、
はい、
これもに、の夏以降に再稼働を目指すとしてますが、はい、無理じゃないですかね。
これまさにさっき言った、
はい、
遊ばせておくっていうか、原発動かさない、事故が起こった後動かさないでいたために、
はい、
動かない原発のために10兆円使ってたんです、
うん、誰が使ってたんですか。
電力企業全体として、
あの
止まっちゃった原発はちゃんと面倒見ないといけない、
ね、
メンテナンスものすごく大変なんです ね。1日あたり1000万とか2000万とかかかるんだけども、はい、それのために10兆円投じていた、
はい、
誰が払ったかというと国民が電気料金で払ってんだよね。
それで、うん、まあ賄え切れてるんですね。
電気料金を上乗せして、
はい、
それを賄うんです、
はい、うん、まあそれは許せないというところなんですが、うん、その次世代原子炉という話もありますが、うん、
はい、
専門家としてそれってどうなんですか。
だから今
もう残り1分ですが、
はい、今の原発がいろいろアメリカが開発した原発で、
はい、
基本的な欠陥を持ってるということは、
はい、
みんな技術者も分かってきてるから、それをこう、まあ、いざという時にもとんでもないことにはならない次世代の原発を開発するという考え方はもともとあるんですけど、
はい、それはどうなんですか、うん、
それは原発というのにこの後もエネルギー政策を依存するかどうかということをまず議論しないといけないですね、
はい、そうですか、うん、はい、わかりました。まだまだ問題山積というところですね、う
ん、はい、
はい、もっと違う視点に立たないとダメなのではないかなという気がいたしました、
はい、
足立病院老婆都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所の、ご協力で安西九郎さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。